長井さん、ちょっと聞いていいですか？種子島に移住しましたよね。どんぐらい経ちました？
2 ヶ月ですね。
2 ヶ月。あ、丸2ヶ月経ったんですね。
そうですね。4月から行ってるので。
どうでしたか？感想はどうですか？
いや、最高です。
最高。何が
最
最高
高
なんです
で
か？
す。自然がすごい豊かで、人がいなくて、
人が少ない。
人が少なく
あ、人
て、
混みじゃないってこと？
そうですね、人混みがなくて、星空が綺麗で、海が綺麗で、
星空綺麗なんだ。
いや、綺麗ですね。毎日、晴れてればすごい綺麗に見えますね。
そうなんだ。
毎
じ
日はな
ゃあ、
いですけど。
ネオンがそんなギラギラとかないから、夜になれば暗くなるってこと？
そうですね。暗くなるので、結構曇ってる日が多いので、本当に星がすごい綺麗に見える日は少ない気がするんですけど、やっぱり晴れてると本当に綺麗なので、
そうなんだ。
そういうところに住めて、すごい幸せだなと思って、来てよかったなって思います。
そうですか。NBA 入った時に移住したいって思ったんでしょ？
そうですね。NBA 入る前ぐらいからちょっと思ってはいて、で、その自分の夢について、考えるようなワークをしたときに、
そのワークって何？
先生の、講座の1回目かな？の時にやりましたね。あと、NBA でやっ
あ、
て、
本講座でやったやつか。
そうです、そうです。その前からふわっとは考えていて、で、そのワークでさらに書き出したときに、実現させたいものっていうふうに、自分のなんか頭の中にクリアになっていった感じがありますね。
バシンと明確になったんだ。
そうですね。
それから何ヶ月、何年ぐらいで、その移住が決定したまでどのぐらいでしたか？
移住が決定したのが、NBA 入ってたから、でも10ヶ月とかそれぐらいで、そうですね、応募して。
すごいじゃないです
申し込み
か。
してから。そうです
すごい
よ
じゃないです
ね。
か。長井さんってあれですか？お金持ちですか？
いえ、お金持ちじゃないですよ。
お金持ちじゃないですか？
全然です。
なんか、ヒリヒリしながら、やっと達成したって感じ。
いや、そうでもないかもしれないです。
どういうこと？
いや、そのヒリヒリしながらっていうのはなかったですね。やること淡々とやっ
淡
て。
々とやって。
ただ、そうですね。よく思い返してみればヒリヒリしたこともあったかもしれないです。資金。今もう乗り越えちゃったから、ヒリヒリしてたっけって忘れてたんですけど、でも資金が危ないってなって融資借りたりとかをしていたので、確かにそういうのを乗り越えて達成したのかなと今思い出しました。
なるほど。融資っていうことはどういうこと？事業の融資でしょ？
そうです、そうです。事業です。
在庫資金を調達したってことですね。
そうです。
そっか。よかったですね。
この間、NHK のブラタモリで、タモさんが種子島に来ていて、で、紹介してたんですけど、改めてその番組で紹介された内容を見て、なんかすごいいいとこに来たんだなっていうのを また実感しました。
そっか、テレビ越しにそれを見て、あ、こういうところだったんだみたいな。
そうそうそうそう。
あれですか、気候っていうのはあったかいんですか？
気候はあったかいんですけど、実は、東京の方が、暑いということが最近分かりまして。
何？それは暑くならないってこと？東京みたいな。
暑いんですけど、風もすごくあるし、あと基本的にもそんなに東京よりは夏の気温比べると低いっていうことが分かっていて、都内より過ごしやすいんじゃないとかって地元の人にも教えてもらったりとかして。
そうなんだ。長井さんってあれだよね。僕の本を最初買ったんですよね、本屋さんで。
そうです。
で、その
今で
本、
も、覚えてますね、その時の状況。
本を見ながら、やるぞって言ってやり出して、で、もう、バシバシ知れてたんでしょ？
先生のメルマガに、早く結果を出すためには大量行動が大事だって書いてあったので 大量にもうリサーチして、仕入れまくって売るぞみたいな、そんな感じでやってました。
なんか80万円分ぐらい仕入れたんだよね。
そうですね。
すごい。80万円分ぐらい仕入れて、で、なんかよくわかんないですけど、スタートダッシュ特別講座っていう伝説の講座があるんですけど、それに入ってきて、それで、 と出した講座のに入会した長いですとかって言って、なんか何回ものメールが来てたんですよね、バンバンバンバ
あんまり覚えてないんですけど、
ン。そうで
確
す
か
か。
に初めの方結構熱いメッセージを送ってた気がします。
ご返信は不要ですってちゃんと最後に書いてあったんで。
熱いラブレターを。
まあ、すごい気合入った人が来たなと思って見てたんですけど、
はい。
そしたらなんか確かセミナーなんかやってるみたいですけど、ズームセミナーなんか日程が入ってなかったんですけど、開催しないですかみたいな、なんかその
はい。
ような内容があって、僕その頃ちょっとそこを手抜いてて、ちゃんと日程とか入れてなかったんですけど、そしたら他の人も何人かそういう人がいて、じゃあやるかと思って、じゃあズームで話しましょうかとかって言って話したら、で、NBA 入りたいですって言ってきてて、で、その後、結局、80万分仕入れちゃったんですとかって言って、結構、まあ、慌ててはないけど、やっちゃったみたいな感じで思った時期もあったでしょ？
ありましたね。なかなか履けない。NBA 入ってからの在庫は履けるのに、自分で仕入れたやつがなかなか回転しないみたいな。
どうし
は
よう
い。
みたいな、スパイ
はい。
ラーみたいな。
でした。
あれでも結局さ、NBA 入って売り方を学んだでしょ？で、多分、高値掴みとかしてた商品もあったと思うし、失敗も中にはあったと思うんですけど、結局、それ仕入れたので、トータルでどうでした？赤字になりました？
トータルでは赤字にはなってないですね。
なってないでしょ？一個一個ではあっ
は
たと
い。
思うけど。
はい。そうですね。一つずつ見ていくと、一部は、はい。損切りみたいなものもあったと思うんですけど、トータルで見たときには儲かってますね。
そうだよね。
はい。
やっぱそれは、あれかな。売り方を覚えたっていうのが大きかったかな。
そうですね。
あと、在庫の管理ですよね。全体で利益が出せればいいんだっていう考え方とか。
そうですね。
で、例えば、安売りしたときに、その商品で、例えば5000円マイナスになったとしても、それが結構、お買い得だなっていうような商品だったら、例えば、ヤフオクで1円スタートするとかね。すると、そこにアクセスがいっぱい集まってくるじゃないですか。そうすると、ヤフオクって結構、この人1円出品他にもしてんのかなみたいな感じで、どんなもの売ってるのかなって他の見られて、それが売れたりもするから、だから赤字になったとしても、ビジネス全体としてマイナスで終わるかって言ったら全然そんなことないんですよね。プラスに変えられるっていうことですよね。でも結果、それがプラスになって、最高で月収いくらまでいったっけ？
最高で63、4万ぐらい
もう、
ですか
そこま
ね。
でいって。もうちょっとで100万ですね。
そうですね。
まあ、100万はいけるの分かってるでしょ？
い
分
き
か
ま
って
す。
るけど、分かってるけど、なんか、ちょっと余計なことやったりとか、余計な。
いろんな、なんかやりたいことが増えて、集中
まあまあ、
できてないみたいな。
それはそれでいいんですけど。どうですか？ 100 万も200万もいけるってイメージありますか？
やり続ければいけると思ってます。
いや、そんなかかんないと思うけどね。だって、あと半年で200万いかなかったら、もう NBA はもう、除籍ですって言われたら、どうですか？
もう死ぬ気で、今より死ぬ気でやります。
でしょ？だとは思うんですよね。まあ、今はね、移住で、そのお子さんも入学で、学校行って、地元の人との交流も、住み心地いいように関係作っとかないとなとかっていうのもあるから、ビジネスだけに集中するっていうのは難しい部分もある中で2ヶ月やってきて、まあ、ここからまた続けていって伸ばしていくって感じで、で大事なことは絞ることですよね、やることを。
そうですね。本当におっしゃる通りですね。
一点集中フォーカスでやれば、2ヶ月ぐらいでいけると思いますけどね、100万は。
いきます。
だって周りの人見たらそうですよ。例えば、そうだな、最初に100万達成したのって誰だったろう。山口さんかな。その前にもいたかもしれないけど、山口さんが言ったのを覚えてるんですよね。で、その時に一緒にマレーシアに行ってた鎌田さんが、一緒にその頃連れ回ってたんですよ、セミナーとか。そしたら山口さんがガンって100万いって、で、鎌田さんは確か70万ぐらいで少しうろうろしてたんだけど、山口さんが100万いったって、もう目の当たりにしたら、ああ、行くんだっていうのがバチンと入ってきて、その次の月ぐらいに行きましたからね。
すごい
だからそのイメージをして、あ、できるんだって実感することと、あ、もう俺も行くっていうふうに決めたから行ったんですよ。 だからそこに意識を持っていけば、技術的には簡単なことですよ。
はい。
うん。こんな感じで頑張ってください。
ありがとうございま
はい、
す。
ありがとうございます。